実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is TikTok e-commerce grows fourfold in ASEAN, narrows gap with Shopee. Combined with Tokopedia, ByteDance Group takes second spot in $114 billion market.
TikTok 通販東南アジアで台頭、インドネシア首位も視野。7月18日の日経電子版の記事に対応しています。中国発の動画共有アプリ TikTok が東南アジアのネット通販市場で急成長しています。さあ中山さん、 TikTok というと日本ではショート動画の印象が強いですが、ネットショッピングのプラットフォームとして東南アジアではかなりの存在感を示しているんですね。
はい、 TikTok はショート動画とは別にネットショッピングプラットフォームとして TikTok ショップというのを展開しています。
はい、
これが ASEAN では4倍に規模を拡大したというニュースです。4倍というのは見出しにある fourfold で、fold の前に数字をつけて何々倍にという意味になります。これは動詞を使って表すこともできるのですが、その場合は quadruple と言います。この何々倍になるという動詞は double、triple、quadruple くらいまではパッと出てきますが、これ以上になると
5 times is quintuple, 6 times sextuple, 7 times septuple, 8 times octuple, and we don't use these very much, but 9 times is nonuple, 10 times decuple.
そうですね。8倍以降はほとんど使わないということですので、難しい場合はさっきの fold を使って increase なんとか fold という方が便利かもしれません。
はい、確かにナノポデコポっていうのは聞いたことないような気もします、うん、さあそしてこの TikTok ショップというのは日本ではサービスが展開されていないということですが、どのようなものなのでしょうか。
はい、TikTok のショート動画とショッピングをまさに一つにしたようなイメージで、動画上で商品の説明がされるのを見ながら、そこで紹介されている商品を購入できる仕組みです。有名なタレントやインフルエンサーがライブ動画をやりながら直接ユーザーに説明する機能もあるため、通常のネットショッピングよりも購入に結びつきやすいと言われています。TikTok はショート動画として絶大な人気がありますので、そこにショッピングを組み合わせることでユーザーをプラットフォーム内にずっとつなぎ止めておくことができるわけです。
見てみたいです。でもちょっと中毒性がありそうで怖いですね。さて、記事によりますと、TikTok ショップの流通総額は2023年に163億ドルと、2022年の44億ドルから4倍近くに増えて、地域の競合の中で最も高い成長率を記録しました。この流通総額、日本語では GMV と略されていますが、どういう意味でしょうか。
この GMV というのは、Amazon などのマーケットプレイス型のビジネスの販売実績や取引実績を測る指標として使われるようになった言葉です。
はい、
英語の Gross Merchandise Volume の頭文字を取っています。マーケットプレイス型のビジネスでは、例えば TikTok ショップは場所を提供していて、そこに出店した個人や企業が商売をするわけです。TikTok そのものが仕入れて販売しているわけではないので、そう売上高とも違い、そこで取引されている全体の額というのが GMV にあたります。ですので TikTok そのものの収入はおそらくそれぞれの取引にかかる手数料の合計になると思います。
なるほど。すでにインドネシアでは首位になるほどの勢いということなんですけれども、今後日本にも入ってくる可能性はあるのでしょうか。
現時点では東南アジアが中心ですが、 最近アメリカでも導入されましたので、そのうち日本でも導入される可能性は高いと思います。ネットで調べると、すでに導入される可能性を見越して、始めるためのノウハウみたいなサイトがいくつか出てきます。ただ、記事にもあるように、TikTok そのものは中国初のサービスで、欧米では個人情報の扱いなどをめぐって政治的な圧力を受けていると頻繁に報じられています。記事でも Come under scrutiny in the US and Europe とありますが、このあたりの状況も今後どこまでサービスが広がるかに影響するかもしれません。
はい、ありがとうございます。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan's new enemy in fight to lure immigrant workers, the tumbling yen.
円安、外国人材獲得の新たな壁に。日経アジアのオリジナルです。7月24日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Japan's new enemy in fight to lure immigrant workers, the tumbling yen. Visa rules eased, but currency weakness tarnishes Japan's appeal for overseas hires.At a nearly 40-year low versus the dollar, the yen and its sharp weakening are exercising the minds of Japanese government officials and central bankers racing to come up with an urgent, cogent policy response.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。まずヘッドラインです。
Lure.
引きつける、呼び込む。
Lure.
続いて第一パラグラフのキーワードです。
Sharp weakening.
急落、急速に安くなること。
Sharp weakening. Come up with.
何々を打ち出す、考案する。
Come up with.
例文お願いします。
The boss didn't like my proposal, so I must come up with a new one by this Friday.
上司は私の提案を気に入らなかったので、今週の金曜日までに新たな案を提出しなければなりません。
The boss didn't like my proposal, so I must come up with a new one by this Friday.
続いてのキーワードです。
Cogent.
効果的な、説得力のある。
Cogent.
続いて第2パラグラフです。
Households in Japan face a 90,000 yen or $570 jump in annual expenses from higher prices for food and energy imports, one estimate shows, as the currency's skid drains purchasing power.
第2パラグラフのキーワードです。
Skid.
下落。
Skid.Drain.
何々を低下させる、弱らせる、失わせる。
Drain. Purchasing power.
購買力。
Purchasing power.
続いて第3パラグラフです。
In the real world economy, from the shop floor to the C-suite, Japan Inc. is wrestling with one of the starkest manifestations of enyasu, or a weak yen. How to hire and retain the overseas workers and executive talent it needs amid a national labor shortage. Even as Japan has moved to ease work visa restrictions, the currency's slide means immigrant workers can make much more money in other countries to send home in the form of remittances.
第3パラグラフのキーワードです。
Shop floor.
工場で働く人、工場労働者。
Shop floor. C-suite.
経営幹部、経営役員。
C-suite. Wrestle with.
何々に取り組む、何々に全力を尽くす。
Wrestle with. Stark.
厳しい、過酷な。
Stark. Manifestation.
現れ、具体的な物事となること。
Manifestation. Labor shortage.
人手不足。
Labor shortage. Remittance.
送金。
Remittance.
続いて第4パラグラフです。
For some companies, the response is as obvious as it is painful. Hike wages to attract overseas workers and pass the cost on to consumers, fueling inflation pressures.
第4パラグラフにあった表現です。
The response is as obvious as it is painful.
その対応は痛々しいほどに明らかである。
The response is as obvious as it is painful.
As 形容詞 as の例文です。
It's hot today, but not as hot as it was yesterday.
今日は暑いですが、昨日ほど暑くありません。
It's hot today, but not as hot as it was yesterday.
このような as の使い方で、ネイティブスピーカーがよく使う表現をネイティブの速さで言っていただきます。
It's not as cool as it was yesterday.
昨日ほど涼しくありません。
It's not as windy as it was yesterday.
昨日ほど風は強くありません。
It's not as humid as it was yesterday.
昨日ほど湿気が高くありません。続いて第5パラグラフです。
In one case last year, Japanese housekeeping service provider Bears, which relies partly on young qualified workers from the Philippines, raised its service fees for the first time in 18 years by up to 20%. In the previous fiscal year, Bears' revenue topped 6 billion yen.
第5パラグラフのキーワードです。
Qualify.
資格を有する、的確の。
Qualify.
続いて第6パラグラフです。
In low margin competitive businesses, however, as well as its smaller outfits, big wage increases are not a viable long-term option. Even as newly introduced restrictions on working time, Japan's so-called 2024 problem, make labor harder to source, both domestically and internationally.
第6パラグラフのキーワードです。
Small outfit.
小さな会社。
Small outfit. Viable.
実行可能な、妥当な。
Viable. 2024 problem.
2024年問題。
2024 problem.
2024年4月から運輸、建設、医療の産業種で働く人たちの残業の上限規制の強化が始まりました。この産業種の残業が規制されると、人手不足もあって、社会的な影響が大きいと懸念されていることから、2024年問題と呼ばれています。以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。さあ、中山さん、円安の影響で日本で外国人が働く魅力が下がっているということですが、ここ最近では若干ですが、円が上昇する局面がありましたね。
はい。年初には140円台だったのが、そこから円安基調がずっと続いていて、いよいよ160円をつけた後、今月に入って2度の為替介入の観測、そしてトランプ前大統領の発言などによって円が急騰し、今この収録段階では156円台に落ち着いています。ただ水準そのものは依然として円安です。日本で働く外国人が円で給料をもらってドルなどの外貨に両替した時の目減り感というのはまだ強いのだと思います。もともと日本はデフレが長く続いていましたので、労働者の給料がほとんど上がらないままでした。その間東南アジアなどでは物価や賃金が上がっていましたので、日本で稼いでそれを国に仕送りする旨味が徐々に薄れてきました。そこにさらに円安という要因が追い打ちをかけたということだと思います。
はい。 そして記事のグラフではシンガポールや韓国ではすでに平均的な月収が日本を超えていますね。そういう国からしますと日本にわざわざやってきて働くのは給料だけを見ると魅力が少なくなりますよね。
そうなんですね。ですが給料だけが日本の魅力というわけではありませんので、そこはあまり悲観的になる必要もないのかなと個人的には思います。2024年の最新の調査によりますと、今日本にいる外国籍の留学生や労働者の方の 91% が日本に留まりたいと答えています。これは22年の調査に比べると 5.8 ポイント低下したので、おそらく円安の要因があったかと思いますが、まだまだ高い水準です。私の職場にもたくさんの外国人の方がいますが、どの方に聞いても日本は本当に住みやすい国だと言います。その理由は食事であったり安全であったり公共サービスの高さだったり、総合的な環境を見るとまだまだ捨てたものではないのだと思います。
はい、まあ、それでも日本は今人手不足が深刻だと散々言われるようになっていますから、まあ、せっかくなら外国人が働きやすい環境を整えていきたいですよね。
はい、日本人の給料もなかなか上がっていない現状で、円安だから外国人だけの給料を上げるというのはなかなか難しいことだと思いますので、実際に企業や政府ができるのはまさに新井さんがおっしゃったように働きやすい環境を整えていくということだと思います。例えば日本に来る外国人の多くの人が言うのはインターナショナルスクールの少なさですね。家族で日本にやってくる場合、日本語がわからない子どもが適応できずに困るケースをよく聞きます。インターナショナルスクールあるいは外国人の日本語教育のサポートなどは欠かせないと思います。あるいは病院での外国人に対応できるお医者さんの数を増やすなど、特に日本に長期間住み続けてもらうためにはこういったことは必要になります。
そうですよね。日本に来る外国人も大変ですけれども、円安は日本人が海外に積極的に出稼ぎに行ってしまうというリスクもはらんでいますよね。
はい、そこはリスクと見るかチャンスと見るかにもよるのですが、優秀な人材が外国に流出していくリスクはあります。しかし一方で、例えばアメリカで寿司のレストランを開店して日本では考えられないような収入を手にしているという話も聞いたことがあります。円安をチャンスと見るという人も中にはいるかもしれません。
ありがとうございました。以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の番組は来週水曜お昼12時5分からラジオ日経第一で再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリー、放送の翌日以降に配信するポッドキャストでもお楽しみいただけます。無料スマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストを配信中です。ぜひアプリもご利用ください。さあ、そしてこの番組の第4週に解説していただいていた福田武博さんですが、残念ながら急逝されました。温かいお人柄で優しいお声で分かりやすい解説を楽しみにされてきた方も多いことと思います。心よりお悔やみ申し上げます。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。